ブユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日もユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深月ユリアです。本日もとっても素晴らしいゲストの方々がいらっしゃってくださっております。政治活動家でジャーナリストのおなじみ田中正樹さんです。よろしくお願いいたします。
ジャーナリストじゃないかもしれない、活動家の田中正樹です。
はい、
お願いします。
でも最近は執筆もされてるということで、素晴らしいですね。
一生懸命自叙伝書いてますけど、はい、なかなかできないんでごめんなさい。
いや、できますよ自叙伝。本当波乱万丈な、ね、貴重な人生を読んでらっしゃって、そして選挙のフィクサーで革命家の斉藤正史さんです。よろしくお願いいたします。
フィクサーはやめて。
はい、
はい、斉藤正史と申します。
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
初めてです、はい、無理やり今拉致されてこの場に登場になりました。
無理やり拉致されて、
あ、いや、今日
も、はい、怖い怖いケンちゃん、
新宿で、新宿が今日、今日は渋谷でさ、
はい、
統一教会解散のデモやったわけ、
はい、
自民党と統一教会、うん、ズブズブはやめろって解散して、うん、それさっきまでやってて、
うん、
もう疲れ果てて、
お疲れ様です。
かといってここ来ないわけいかないんで、あのよく喋る人をね、あの連れてきたんだけど、うん、この人の話を聞くときっと視聴率 5% は上がる。
5% か 100% 上がるんじゃないです
か。選挙はそこに絡むと、はい、あの投票率ビリッと上がるからね。
すごい。
そういう、ちょっと、そういう人を連れてきました。
はい。斉藤正史さんは革命家なんですね。
自称です、
はい。はい。革命といったらどういった革命を起こしたんですか？
革命って、はい、もう奴隷制の時代から革命って一つなんですよ。
うん、
あの、ごく少数の人間が独占している富を再分配する、みんなに分けるっていうことが革命。それはいつもそう、
はい、
奴隷制の時代だろうが封建制の時代だろうが今の資本主義の時代であろうが、革命の目的はそれ、
はい、
はい、
なるほど、はい、そうですね。それは
違うの、俺はちょっと違うの。
そうなんですか。
俺はね、
はい、
権力を取ることが革命だと思う、はい、権力のないものが力を合わすから権力者がぶるっちゃうわけでしょ、
はい、
それを成し遂げた時は俺はだから権力を手にすればお金だって自分の再分配だって自由にできちゃうわけじゃん、
はい、
そこで、はい、そう、そこで独裁者にならないで、うん、みんなで仲良くできるのが革命だ、う
ん、はい、じゃあ健ちゃんに質問です。権力って何ですか？
権力っていうのは何でも自由にできる人、はい、で、
そんな人いませんよ。神様だけです。
なんだ、
そんな人間いません。
ところが日本の政治はそういうことをできちゃう、ね、
社会を
長い時間かけて作っちゃったから、これを解体するっていうのは政権交代しかないでしょ。だけど
安倍政権以降は閣議決定ばっかり増えちゃってるので、
安倍首相が
独裁体制に向かう一歩なんですよね。
安倍首相は公人ではないとか、
あれ、
あの俺はねこう思ったの、あ、この人違う考えかもしれない。だけど俺は山本太郎がさ、あの 2% までインフレになっても、うん、お金はバンバン吸えるって言うじゃん、うん、でもやつら金吸らない、吸って俺らに配らない。なんでかっていうとね、もうやっちゃってんだよ。
そうですね、その金をバンバン発行しちゃってるので、
そう、その金を、その円
の価値がどんどん下げちゃってるのでね、なのに社会保障費にしないんですよ。困ったことに何のために吸ってるのって感じよね。
で、吸ってんのもさ、俺は分かんないじゃん。日銀の黒田に聞けないから、
うん、
今日5億吸っといてって言ったって、
うん、
吸ったか吸ってないか、こいつらしか分かんない、
うん、
こんなことをね、俺ずっとやってると思う。で、その間何使うかって言うと、てめえの欲得もあるけど選挙で勝つ、
うん、
選挙にその金を使うから、だから野党はいくら頑張っても政権取れなくなっちゃったなっていうことを俺は最近ね、あの、
あ、なるほどね。
だからあいつらも自由なんで、だって日銀黒田で麻生太郎財務省、それから、安倍晋三、こんなのが10年間さ日本の国を統治したわけよ、うん、この3人が竹中平蔵もちょうど10年ね、うん、青山のあいつも10年、みんな10年選手、本当は3年で辞めなきゃいけないのもずっと安倍が生きてる間続けたでしょ、うん、これはね、なんか意味が俺はあるんだろうなと思ってるわけ、うん、あくまでも陰謀論だけど、まあ、この人は違う、違うと思う、
はい、斉藤さんはどう考えますか、はい、
あの安倍ってさ、最初政権取った後すぐ潰れたじゃん、うん、まあ、向こうは俺が潰したって言ってるけど、
はい
はい、あのそんなことはなくて、じゃあ、うん、じゃあ民主党は、
あれこの人が潰したんだよ、
斉藤
さんが潰したんです、
いやそれは、あの、まあ、あの それは相手が言ってることで、
うん、
ただ恨まれたことは事実、安倍に一番恨まれたことは事実、
なんで恨まれたんですか、何があったんですか、
あの2007年に参議院選挙があったわけよ、でその時に誰も予測しなかったんだけど、1回の参議院選挙で、それまでものすごい与野党の議席差があったんだけど、1回の選挙でいきなり参議院がひっくり返っちゃったわけ、
おお、なぜ、
なぜ、ああそれはまあボランティアが頑張ったから、
なるほど、
あのやつらは斉藤正氏が関わったからやられちゃったっていうふうに、まあ、そのあのなんで政権交代しちゃったかなって、うん、あ政権交代じゃない、あの、ねじれ国会ってよく言ってたじゃん、
はいはい、まあ、仕事が断行したってこと
で、なんでねじれ作っちゃったかって言ったら、斉藤が裏で暗躍したっていう噂
だ
った、
まあ、別にそんな世論を変えたんですか、斉藤さんかって、
あの時はね、
うん、
いやきっとね動き回ってたと思うよ、
あの簡単なんだよ、あのそれまで自民党もやったことがない、もちろん野党もやったことがないことをやったの、あのね、
はい、
一つはね、
うん、
ものすごい山の中、
うん、
あの参議院選挙ってさ、
うん、
一人区、
うん、
一人しか勝てない選挙区が今すごく多くなってる、
うん、
その時はもうちょっと少なかったんだけど、ここで勝負決まっちゃうわけよ、一、
うんうん、
人しか勝てない田舎の都道府県の選挙のどっちが勝つかっていうのがすごく大きいわけよね、うん、だけど野党ってあんまりそういうことやったことないんだけど、
うん、
もう本当に多分ね200人くらいなんだけど、
うん、
フルタイムで毎日毎日山ん中、
うん、
それ誰も行ったことがないぐらい、
うん、
自民党さえあんまり来たことがないぐらいの、
うん、
あの小さな、あの農村とか山村とか漁村とかに毎日毎日2人1組で、あの車に乗って行ってポスターを貼ったの、
なるほど、
そういうことをそれまで日本の選挙では誰もあんまりやったことがなかったの、
うん、
そこまでやらなくたって自民党は勝てるっていう構造があったわけ、
うんうん、
あの時多分ね、その前にね、それ誰もやったことがなかったから、ものすごい効果的だったわけ。
なるほど。
みんな自民党支持の人なんて、うん、実はいないんだよ、あんまり。
そうなんですか？
いないんだ、本当にいないんだよ、実は。だって、今世論調査やったって、自民党支持よりも、支持政党なしが いつだって一番多いわけだよ。
半分くらいから
支持政党なし。そうなの、そうなの、そうなの。だからもし、支持政党なしっていう人たちの選挙に行く率、投票率が上がって、
うん、
その人たちの票を集めることができれば、実は勝てるんだわ。
はい。おっしゃる通り。
うん。で、その前に、なんで2007年の参議院でそういうことが起こるんだけど、
2007年の参議院ずっと太郎が出る
前だ、ね、前7年も前よ、2007年にその参議院でねじれ国会ができるわけ、
まだ俺は右翼の外戦車乗ってあの野党にカウンター仕掛けて、で自民党関係者から1台出すと30万くれたの、
いいですね、
1人2人さ生かして 自販までやれば残り全部俺もらえるわけじゃん。
いいじゃん。おお。だからそれやめたのに、そんない
いアルバイト。
いや、懲役行ってる間に他のやつがやりだしちゃって全然回ってこない。
ああ、なるほど。そうか。
わかりやすい。
まあまあ、
うん。でもこんなことは都市部でしかやらないわけだよ。
はい。
で、あの田舎の人たちってそういうなんていうかな、あの票がないところ、数が少ないところって。与党も野党もみんな来ねえんだわ、わ、
うんうん、
かるかな。だからでも日本はそういうところの方が多いんだ、実は面積的に言うとね、人口は少ないけど、はい、
島とかな、
うん、で、うん、田舎行けば行くほどそういう一票の力が大きくなるじゃない、人口が少ないところほど、わ、うん、かりますかね。
はい、だから小決選挙制のメリットっていうことですよね。
メリット
人口が少ないところでも、うん、まあ、票を
獲得ができる、うん、まあ、でも小選挙区って、はい、やっぱり俺はまずいと思ってて、B、うん、を反映しないわけよ。
まあ、う
ん、あの小選挙区って誰が持ってきたと思いますか？
小沢一郎さん。
そうなのよ。まあ、まあ、こういうこと言っちゃ悪いけど、うん、でも、うん、その裏がまたあるわけよ。わ、
うん、
かりますかね。小選挙区っていう選挙制度はアメリカ、イギリス、まあ、オーストラリアとかもそうだけど、いわゆるイギリスから発祥してるわけ、うん、アングロサクソンに、まあ、いわゆるアングロサクソンの選挙制度なのよ。
なるほど。
つまり階級的な格差、つまりブルジュアと、うん、あの労働者、資本家と労働者っていう、まあ、これ、まあ、イギリスから生まれたわけじゃないですか、
うんうん、
二大階っていうか、はい、これを反映した選挙制度なんです。
小沢一郎が言うには、俺聞いたことあるの、なんで小選挙区制度が作っちゃったのって言って、まあ、小沢一郎が言うにはね、そもそも考えたら小沢一郎の お父さんかな。
へぇー、
嘘だから。そうい
や、そう言ってた本人。
嘘なんだよ。
本人が言うんだもん。
本人が嘘にするの。
いや、ああそうなんですかって聞いたわけ、うん、
はい。
でもそれが素晴らしい。
小沢さやさんだったら、所詮諸葛は絶対反対したはず。
まあ、それはともかく、とりあえず、まあ、小沢さんのご家族か、小沢さんが決めた制度ってことですね。
違います。
違います。
あの、ね、なんだっけ、そもそも、誰だっけ、
うん。
ね、はい、それは俺、自分で独自に調べて、分かった、
はい、
名前、今、パッと出てこないんだけど、うん、
はい、
そもそも小沢一郎じゃなかったんですよ。小選挙区制というものを発案というか、
へえ、
全然違う。だからもともとイギリスから生まれた選挙制度なわけ。
それ誰が輸入したんですか？それ誰が日本に輸入したんですか？
アメリカが日本に、いわゆる対日要求ですよ。
あ、
対日要求の一つ、
はい、
これがあのはっきり言うよ、
うん、
あの小選挙区制にすることで永久政権、まあ、もっと言えばアメリカの二大政党制的なものを日本に作るっていうことなわけよ、
うんう
ん、アメリカってさ、大統領になるためには民主党か共和党のどっちかの候補者にならないと勝てないでしょ、
うん、はい、
二大政党制って、うん、それにチャレンジした人はまあ、ダルフネーダーってのは分かんないかもしれないけど、昔からいっぱいいたわけ、無党派の、まあ、インデペンデンドっていう、はい、呼ばれる人々、そこを対象にして第三局っていうか第三の候補を作ろう、うん、でも勝てたことないでしょって、
はい、
でサンダースなんて無所属だったんだよ、
うん、
でも大統領に出ようと思ったら、しかも勝ちを狙おうと思ったら、民主党で出ざるを得なかったじゃないですか、
はい、
あのサンダースでさえ、
はい、
上院議員でね、ずっと無所属で当選し続けた人なんて本当に数少ない人ですよ。でもそのサンダースはなぜ民主党の大統領候補になろうとしたか、これ考えてほしい。つまり政権交代があっても体制は変わらないってことなわけさ。
なるほど。
ついこの間までで言えばウォール街を拠点にする国際金融資本、今違うけど、どっちに転んでも民主党も共和党もここの紐付き、わかりますかね、
はい、
だったんですよ。まあ今だいぶ今アメリカも壊れて、まあ今日あの
その話していいかどうかわからんけど。
大丈夫です
よ。
はい。
いい？
はい。どうぞどうぞ。
はい、未だに陰謀論者で、うん、名前は出さないけど、ユダヤ金融資本とか、
うん、
かディープステートとかっていう人たちがいるでしょ、う
ん、今
と
Q&
の。うん、まあまあまあまあ、そうだけじゃないんだけど、うん、いるわけよ。
はい。
でも、今例えばさ、フォーブスでも何でもいいけど、ブルームバーグでもいいけども、世界のトップ10の企業、
うん、
ほとんど IT 企業ですね、うん、っていうか全部でしょ、うん、で世界のトップ10の資産家全部 IT の創業者やあるいは共同、まあ、経営者、これ再統説ですが、
はい、
2008年のリーマンショックってあったじゃないですか、
はい、
あれでウォール街を根拠にする国際金融資本は大打撃を受けるわけ。
はい、そうですね。
実はその前から、まあ、まあ、IBM、古い、一番古いのが IBM。で、そしての後で言うと、マイクロソフト。これが一番、まあ、急伸長した IT 資本だったわけね。で、ほとんど独占してたわけじゃない。
うん、
コンピューター時代は IBM。その後は、まあ、いわゆる IT、マイクロソフトが、まあ、独占状態。で、でもこれ二つともさ、政治を使って、法律を使って、競争法、日本で言うと独占禁止法に当たるものだけど、うん、
はい、
これを使って、叩かれるわけよ。
はい。
で、政治力、まあ、ウォール街は実際はアメリカの民主も共和も支配してたから、これを使って、たわけさ。
はい。
でも金融資本主義ってもう限界に達してて、でも、抑えて生き延びたんだけど、あのリーマンショックで一気にガタついたわけ。
うん、なるほど。
で、分割されたガーファムって言われる、
はい、
まあ、その後、ガーファとか、マイクロソフト目でガーファムとか言われる IT 資本がその間に一気に伸びたんだよね。
はい。
それが今の世界の資本主義の実態。
うん、
だから世界の資本家のトップ10は全員と言っていいぐらい、まあ、何人か別の人がいるけども、この人たちも、マドックなんかも実は、まあ株主で資本家だけど、じゃあどこの株を持ってるかってことを調べてくれれば、
はい、
やっぱ IT の企業の株を持ってるから、あれだけの資本家でいられるわけさ。
はい。
まあ斉藤理論で言うと、金融資本主義は、あのリーマンショックとともに終わったの。
なるほど。
今の資本主義の実態は、
はい、
まあ、僕の言葉であえて言うと IT 加藤製、ガーファム、中国のバースで、ごく最近の大きな変化はイーロン・マスクという、まあ、テスラって言うけど本当に一番彼の持ってる会社で一番、うん、まあ、なんていうかな、重要な意味を持ってるのは、はい、スペース X っていう
宇宙の
、はい、そうなの、うん、
火星プロジェクトの、
そうです、そうです。月や火星を植民地にして自分たちは生き延びようとしてるんですよね。
すごい発想ですよね。
いやでも、マスクが他の今世界の大資本家、今やベゾスの2倍近い金をあいつが持ち取りで持ってるわけじゃないですか。アメリカの最新の秘密兵器、あ、秘密衛星、軍事衛星、あれ打ち上げてるの、アメリカのロケットじゃないからね。
そうなんですか。
あれ、イーロン・マスクの個人所有のスペース X の史上最大のロケット、V9 っていうロケットで打ち上げてんだよね。
すごいですね。
うん、こんなの中国も持ってないんだよ。中国も持ってない、アメリカも持ってないロケットを世界でイーロン・マスクだけが持っている。
国家よりすごいロケットを持っている。
そうなんです。
なんという
か。アメリカや中国よりも。
はい。
そのすごいロケットのすごいところは、普通ロケットってさ、上にあの弾頭、ミサイルだったり、衛星をってポーンと上がって、で、飛ばして、で、爆発しちゃうわけじゃない。落ちこってくるわけじゃない、うん。イーロン・マスクは、そのロケットを、それを打ち出した後、また垂直に地上に戻すっていう技術、うん、垂直着陸技術を世界で初めて実用化したんです。
すごい。
でこれで一気にイーロン・マスクはベゾスに勝っちゃったんだね。
なるほど。
同時にテスラが、ずーっと赤字だったテスラが、2年前か3年前か、黒字になった。この瞬間に
彼はいきなりトップ10にも入ってなかったイーロン・マスクは今や世界最大の資本家になったわけ。
うーん、
だけど本当に彼が彼を作ったのはロケットでもなくテスラでもないの。テスラってずっと赤字だったんだから、うんうん、何を使ったか、偽装通貨。
偽装通貨、
はい、
そうなんですか。
世の中的に言うと仮想通貨とか、
はいはい、
暗号資産とか言われてあれですよ、はい、ビットコインですよ一番でかいの。でも彼はビットコインだけじゃなくていろんな仮想通貨を使って、僕これだけこれにツイッターを使ってるわけ。わかります。今回彼はツイッターさえ買収して、はい、テスラはどういう、あ、テスラは株式公開してるけど、はい、あれは金儲けのために作ったから。でも自分が火星まで征服するために必要なのはロケットとネットだって、学生の頃から彼は一貫してここブレてない。
ロケットとインターネット、
そう、
うん
うん、それを今彼は現実にしてて、
うんうん、
これがスターリンクって、ウクライナ戦争でロシアが追い詰められてるのは、うん、あのスターリンクのせいなんです。
そうですよね、はい、場所がなかったから。
そうなんですよ、
はい、
スターリンクってさ4万個上げようとしてるわけじゃね、
はい、
こんなものを持っている国家って世界でないわけ。 NASA も持ってない、
うん、
習近平中国も持ってない、
うん、
普通の衛星ってさ2万キロぐらいのところに飛んでるじゃん、
はい、
あのスターリンクって4分の1の近くにあるわけ。
へ
え。だからあのカメラの精度もそれから GPS のこのスピードも、うん、で情報このスピードも全然速いわけよ、
うん、
しかも数があれだけ圧倒的にある、うん、なぜウクライナ戦争開戦わずか2週間の間にロシアの将官22人のうち7人殺され、1ヶ月経ったら14人も殺されたか、スターリンクのせい。
なるほど、そういうことか。
そうなんです。だから実はみんなロシアがどのこのって言ってるけど、あの戦争を仕掛けたのはこれも再統説、今日あえて言っちゃうけど、はいはい、初めて来たから、
うん、
イーロン・マスクですよ。
イーロン・マスクが、
はい、はっきり言います。これは裏が取れる情報なんで全部取ってください。
はい、
ネットですぐ分かるから。
イーロン・マスク、ウクライナ
去年の9月に、
はい、
ゼレンスキーって今のウクライナの大統領の大統領選挙を仕切ったフェドロフっていう、今わずか34歳、ウクライナ史上最年少の副首相兼 IT 担当大臣がいるわけね、
はい、
ものすごく大きいこと
で、はい、
彼が、まあ、僕は実際の今ウクライナの実権は彼が握ってるというのが僕の意見ですけど、
うん、
彼がゼレンスキーを連れて大統領になった、自分が大統領にしたゼレンスキーを連れて去年の9月にアメリカに行ってるわけ。ここでもともと今のアメリカの大統領、あのおじいちゃんはウクライナ派じゃないか、
はい、
であのトランプの方はプーチンに近かったわけじゃない、
ね、はい、
ね、だから一番大事だったのは、それの目的って、
はい、
政治と軍事と両方あって、軍事的に言うとね、そのスターリンクから直接的に情報を取るための50センチ四方の端末、
はい、うん、
本当に薄い金属なのよ50センチ、うん、そうなら兵士一人でくるくるっと巻いて持って歩けるわけ、まあ、それを持っていったのと、スイッチブレードってわかる？今回のウクライナ戦争で初めて使われた新兵器、
はい、
最初2種類あるんだけど、大きい方は対戦車用、戦車ってあの砲塔、上の回る砲塔と下の車体のこの間が一番弱点なわけね、
うんうん、
大した大きなミサイルじゃない、あのいわゆるドローン兵器ですよ、無人機でもそこに確実に行くから戦車一発で、今ロシアであの戦争、ウクライナの戦争、ロシアの戦車の残虐ものすごくあるでしょ、あれってそれです。
なるほど。
でもう一つはその小さいやつ、
うんうん、
これって本当に一人を攻撃するわけ、
うん、
でそれ自身にカメラがついてて、これと GPS でそれから情報と、うん、 勝手に飛んでいってこの司令官を特定して殺していくわけ。
すごいですね。
これが現代のハイブリッド兵器なわけ。
はい、最強ですね、それは。
これはこのスターリンクがあって初めて可能になったわけ。
はい。
これを彼は私有しているのです。イーロン・マス
ク。恐ろしいですね。
だからドローン兵器じゃないの。
ドローン兵器だよ。
あいつが開発したわけ。
違います、違います。別の会社なんだ。でも小さな会社なんだよ、あれを作ったのは、うん、みんなさ、今さ、ボーイングとか、それからノースロップとかっていう古くからの、まあ、軍事企業をみんな抱くじゃん、
うん、
実を言うと、ボーイングだって、もう社用産業なわけだよ、実はね、だ今の新しい最新の技術って、みんな、そういう古い航空会社が作ってるわけじゃなくて、新興の IT 企業なんだよ。
そうだ。
じゃあ、これはイスラエルでもそうだし、アメリカでもそうなんだよ。で、実は、それ以外、ポーランドあたりでもそういうのどんどん作ってるわけ。
はい。
安く作れるわけ、こんなの。
うん。
技術さえあれば。でも、こういう新しい新興を、軍事企業っていうかな、小さなそういう IT 企業を、誰が金出してるかってことを考えな。その技術は誰が独占してるか。まさに、わずか数名の IT 可統制って俺はあるよ。わずか。
あー、なるほど。
で、しかも今や、
うん、
このトップ10人、十数人の IT 可統制資本家たちが、我が全人類の富の資産の半分以上持ってるんだね。
なるほど。
資産格差を問題にするなら、世界最大の格差はそれだよ。こんな資本家日本にいないから。
そうですね。
俺とあんたも随分格
差
あると思うよ。
全然俺よりいい格好してるから。
あと残り時間はわずかになりましたが、じゃあ、まあ、こういう富の再分配は今本当に必要なことであり、
そうです。
そしてこの例えばイーロン・マスクの話とか、
はい、
IT 資本家が世界中の富を独占している話ではなかなかメディアでは言われていない。
だから今僕はあえて言ってるわけ、
ね、素晴らしい。
でもこれはもう何年も前から、はい、例えばチャンネルサッカーでもそういう話をしたんだけど、はい、なかなか誰も反応する人いねえんだ。
反応しようがない
けど事実だから。
統一教会も、俺はもう、こういう運動を始めた時から、統一教会がガンなんだよ、日本のって。
そんなことねえよ。
いや、ずっと俺
は。違うよ。統一教会なんて下っ端だよ。ただのトップだよ。
みんな知らなかった。
誰がさ、誰が統一教会作ってたんだよ。
それはそうなんだ。
あのおじいさんですよね。
うん、だけどそのおじいさんって、
はい、
なぜ、永久戦犯容疑者が、なぜ、スガルムプリズンから出れたのかってことを考えてほしいわけ。
CIA との
総指揮。まあ、その頃は GHQ ですけど、
うん、
ね、GHQ、日本を占領した GHQ が彼をあえてスガムから出して使ったわけですよ。彼だけじゃないよ。笹川良一だってそうだよ。
そうですね。
小玉義雄だってそうだよ。何のためだったか、米ソ冷戦に備えたからですよ。うん、だから騎士をあえて使って、
ま
あ
ま
あ、
底辺はそうなんだけど、うん、でも俺はね別に安倍騎士をかばうわけでも何でもないんだけど、俺は敵だと思ってたからね、かばうわけじゃないけど、岸信介なりにこ の, 戦後焼け野原になった日本をどう立て直そうか、その役目を担ったんだよ。
誰が
アメリカから岸信介が。
あ、分かった。
そうだよ、日本
語。ちょっとね、議論が始まってまいりましたが、ちょっと次回にしたいと思います。今日はですね、
IT 革命。じゃあどうやって、はい、
うん。
でも僕はね、日本の中になんか敵なんかいないのよ。
そうですね。
敵は、そのわずか十数名の世界を支配しようとしている IT 加工セッション家たちと、今の中国の独裁者、あれ世界最大の国家資本家なんだよ。
はい。まあ、やっぱり資本主義社会においてお金がどう回っているかっていうことを調べることで、
これ日本でどうやって彼らから、
うん、はい、
どうやって彼らの富を取るか、はい、簡単です。税制を変えればいいんです。
そうですね、
はい、
じゃあちょっとお時間になってしまいましたが、はい、続きはまた次回に回したいと思います。今日の素晴らしいゲストは同じ、そして、はい、
はい、無理やり出してきました。斉藤正志ってネットで調べてください。はい、極悪人でございます。
左からも叩かれてます。でも私はいつもど真ん中、本当のことしか言いません。
はい、ありがとうございました。
良いお年を。